今日は地理の勉強から始めたいと思いますが、皆さんは第一皇帝というのをどこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。第一、この第一ですね、陸地、第一皇帝というのは溝の帯と書きます。第一皇帝、英語ですと、グレートリフトバレー、バレーですね。グレートリフトバレー。これは、地球の中心の中の方からマントルと言われるものが、地表に向かって上昇し、そして地表のあの、大陸を引き裂くような地形となるものであります。いわば大地がこう裂けていく。割れ目のようなものであります。主にアフリカ大陸の東の方を南北に縦断する巨大な谷になりまして、聖書の舞台となったパレスチナはその北の端になります。大変塩分濃度の高い濃い死海という海は、なんと海面下400メートルという低いところにありますが、それもこの第一皇帝の地殻変動のゆえだそうであります。聖書の舞台のパレスチナは北にガリラヤ湖という淡水湖湖がありまして、そこからずっとまっすぐ南にヨルダン川という川が流れ下り、その下に南に死海があるわけです。この死海にヨルダン川が注ぎ込んでいく直前のところの西の岸に、エリコという町があります。これまた恐ろしく古い古い町でありまして、2000年前のイエス様の時代よりもさらにずっと昔、考古学者の調査では、なんと紀元前8000年頃のものと思われる集落が跡が発掘されている、まあ世界最古の町と言われているのがこのエリコという町なのです。新約聖書の時代にはこのヨルダン川沿いの街道から西の山の上にありますこの都エルサレムに登っていく街道の出発点でもありました。良きサマリア人の例えに出てくる山賊のよく現れる道というのはこのエリコからエルサレムにこう登っていく道のところだと言われたりいたします。エリコの町は旧約聖書の時代にはシュロの町とも呼ばれており、泉の湧くいわばオアシスでした。古くからある商業、交通、軍事などの点で大変重要な町、要衝の町でありました。そのエリコの町の徴税人の頭をしていたのが、今日登場するザーカイです。この時代、ユダヤの国はローマ帝国の支配下に置かれておりました。ローマは支配下にある国から税金を取り立てようとするわけですが、その末端の仕事をそれぞれの支配地域の現地の人を使って集めました。徴税権という、その税金を集める、取り立てる資格、権利をその支配する民に売ったのです。この徴税権を手に入れたならば、本来の税金の金額に自分の取り立て分を上乗せして徴収できることになります。ですから、ローマからのお達しだと言ってですね、税金を取り立てる。しかしそれはかなり上乗せされているもので、その分でこの徴税人は大変裕福な生活ができるようになるわけでした。 取り立てられる同胞からは裏切り者、売国奴などときっと憎まれ蔑まれることとなります。実はこれはこの支配している国々から資金を集めてくるシステムとしては大変巧妙なシステムでありまして、ローマにいわば搾取されていく側の民のですね、憎しみや怒りの矛先を直接ローマにではなくて同胞の徴税人の方に矛先をこう向けさせていくということになったわけです。エリコの徴税人の頭ザーカイ、ザーカイ、この名前はいわば嫌われ者の代名詞のような名前でした。汚れた異邦人と付き合っているから徴税人も汚れた罪人とされ、ユダヤ人仲間の付き合いには入れてもらえません。しかし徴税権を買って徴税人となった時点で、それはもう最初から分かっていたこと、覚悟の上のことであります。人から何と言われようと構わない、嫌われ者で結構、俺は実を取る男だ。もしも自分や家族に意地悪をしてくるようなそういう者がいれば、自分にはローマの軍隊が背後についている、だからいわば10倍返しにしてやると、言いたい奴には言わしておけ、俺は乱されているんだと、俺はザーカイだ。あまり想像をたくましくしすぎてはいけませんが、彼の置かれている立場から考えられることであります。聖書には一言、彼は金持ちであったとだけ記されています。実際彼の手には大きな富と、そしてローマをバックにした権力があったと言えるでしょう。そのザーカイが気になる人物が現れた。噂には聞いていた。ナザレのイエスという人。どうやら驚くような奇跡をしたり、あるいは律法学者やファリサイ派の連中が、偶の音も出ないようなすごい話をしたりするらしい。しかし少し変わっていて、聞くところによると、あのガリラヤの漁師とか、あるいは自分と同じ徴税人を弟子にしているとも聞いている。気になる。そこで一目見ようと思った。エリコの町にやってくると聞いて、一目見たい、見るだけでよかった、いわゆる野次馬の一人でいい。いざ出かけて行ってみますと、ものすごい人だかり。生まれながら背が低いこのザーカイには、その人だかりが壁のようになって、その一目見たかったその人が見えません。子供っぽい話ですが、先回りして木の上に登り、高みの見物としゃれ込むことにしたわけであります。つまりこの時点でザーカイは本気で、あるいは切実に救いを求めているのではないということです。ただ気になっただけです。それはもしかしたら何か心の奥底に押し込んでいるものがうずいたのだろうか。うっすらと無自覚にこの魂の渇きを 感じたからこそ気になって見てみたいという気持ちになったのだろうか。いよいよイエス一行がやってきます。すごい人たちが押し合いへし合いしながら周りにを取り囲んでいる。木の上のザーカイの足元を通り過ぎて、それでおしまいになるはずだった。ところが、その方の足がピタリと止まった。そして顔を上げて、ザーカイを見つめ、唐突に言うではありませんか。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひ、あなたの家に泊まりたいのだ。ザーカイ、嫌われ者の代名詞のような名前、ザーカイ。本人も、俺はザーカイだ。そう開き直っていたでしょう。その名前を実に唐突に呼ばれた。何の前触れもなく、ザーカイはそのように呼ばれることなど考えもしていなかったから。いつもならば話しかけてくるであろう相手を素早く見極めて分析して、そしてどう対処するかをもう一瞬のうちに考えていく。ところが、この木の上にきっと枝に寄りかかりながら下を何気なく見ていた彼にとっては、言うなれば無防備な状態だったわけです。何の備えも準備もなく身構えていなかったんです。つまり、不意に呼ばれてしまった。ザーカイ。その呼びかけには、きっと、それまでに聞いたこともない、全く別の響きがあったのではないか。吐き捨てるように、ザーカイだよ。ザーカイか。と呼ばれてきた男。仲間からは頭として立てられて、ザーカイさんと呼ばれていただろうが、徴税人の頭としての汚れた敬意の響きがそこに伴ってくる。そんな呼ばれ方にはいくらでも対処できた。しかし、この木の下からの呼びかけには驚かされる。仰天してしまった。そしてそれは彼の人生にとって決定的な一瞬瞬間であった。続いて、急いで降りてきなさい。今日はぜひ君の家に泊まりたいという。君と一緒にいたいんだという。何なんだこれは。想定外の展開。相手にされるはずなどないと思っていた。どうせ嫌われ者だと思っていた。声をかけられるわけがないと思っていた。それがひっくり返されてしまい、自分の名を呼び、止まらせてくれという。大丈夫なのか？本当か？これは単なるかっこつけではないのか？当然疑いも起こるでしょう。俺はザーカイ。いつも身構えていて、悪口を言われようと、蔑まれようと、後ろ指刺されようと、平気だと言える。鎧のようなものを身につけていた。俺は実を取る男だ。言いたい奴には言わしておけ。あいつらの方がバカだ。山ほど上乗せして税金を徴収し、いい生活をしてきた。仲間や同胞がそれで苦しい生活をすることになっても知らんか。関係ねえと言い放つ。しかし、 そうやって人を踏みつけにし、不正に搾取し、自分だけがいい思いをして神を恐れぬ、そういう罪を重ねるほどに、実は分厚い鎧を身につけていく。それは身を守る防御装置。ザーカイの場合は、一つは金、もう一つは権力、そして自分はこれでいいのだ、俺はこれでいいんだという勝手な自己肯定、よく言えば信念。それが鎧となり、ずっしりと重くのしかかって生きるのを実は苦しくしている、そのことに気がつかない。本人としてはこれでいいのだと思っていても、それは主イエスの今日の最後の言葉にあるように失われたものとなっていくことでありました。分厚い鎧を身につけ、身動き取れなくなっていってしまう。そんなものに、そのものの名前を呼んで、君と一緒にいようという方がある。その名を呼ぶ響きは、まるでこの鎧を結ぶ紐がきつくきつくぎゅっと締められていたのが、不思議にもスルスルスルスルっとその紐がほどけていき、この鎧がほどけ落ちていってしまうかのようであった。そして、君の家に泊まりたいんだという。それはあのノーベル賞を取ったあの研究、スーパーカミオカンデでやった。とのこと存在が確認されたニュートリノという素粒子が、ほとんどの物質をツーンと通り抜けていくかのように、ザーカイの名のもとに分厚く重ねてきた何をもってしても、それを跳ね返す、さまざまなものを跳ね返していき、守ってきたあの鎧をも突き抜け、言うなれば素の自分を呼び起こしてくる。この素の自分ってこと、表現がどこまで的確か正直今一つ自信がありませんが、少し言い換えるならば、素の自分にこのニュートリノのようにですね、分厚い鎧を突き抜けてイエス様の言葉がこう届いてくる。それは何の身構えもしなくてもいい。弁明も弁解も反撃も反論も何もいらない。レッテル貼りも言葉尻を捕まえてどうこうすることもない。素の自分と仮に言いますが、素直な身構えない自分。ザーカイと名を呼ぶその声には、そして君の家に泊まりたいんだというその呼びかけには、そういう素直な身構えない素の自分を呼び起こし引き出す凄さがある。今までザーカイと呼ばれれば呼ばれるほどに、さらに1ミリ分厚くなっていったあの鎧が、この素直な身構えない自分に呼びかけられてくるその声に聞いていく中で、その鎧がほどき落ちてしまう。素直な身構えない自分にこの方はまっすぐに向き合おうとする。分析も評価も批評も批判もない。そこに許しに裏打ちされた需要、受け入れられることが あった。この主イエスの呼びかけと招きの根底には許しがある。しかしザーカイは当初は許される必要なんかないと思っていたはず。そんな許しの必要性をろくに感じなかった人間が変えられていった。素の自分を呼び起こされていくほどに、自分は決定的に許されねばならない人間だったのだと気づかされていく。しかしここでシュエスは罪の許しということを一言も言っておられません。あなたを許すとか、あなたの罪は許されるとか、他では言っておられることをここでは一言も言っておられません。確かに直接的には言っておられませんが、ザーカイとその名を呼び、君のところに泊まりたいのだというこの申し出、呼びかけそのものが100人、1000人、1万人が君を裁いたとしても、私は君を裁かない。君を許しているということそのものであった。ザーカイは、自分が一体どんな人間なのか、この方は100も承知で招いてくださっていることを感じ取ったのではないか。素の自分を呼び出し、真正面から許しを持って向き合ってくださる方と出会った。その時彼は、それまでの拠り所であった財産への依存と執着がなくなっていってしまう。喜んで自分の財産の半分を施し、不正に手に入れたものを4倍にして返すという、誠実に対処すると約束している。主に喜ばれる生き方を約束するのでした。救いというものは気持ちの問題ではなく生き方の問題となる。彼は救われた。失われたものであったザーカイ、迷える子羊であったザーカイ、良き羊飼いである主イエスに見出され、滅びの谷底からたくさんの鎧をほどかれて救い出されてきたザーカイ、彼は救われた。そしてそこに深い喜びが溢れ出てきている。私たちも今日この御言葉を通して、この御言葉によって気づかされていく。何か気になって一目見ようとした野次馬のような、少し距離を置いて高みの見物をしようとしているような、そんな自分がいるのかもしれない。木に登っているのはこの私。いろいろな見えない鎧を身にまとっている自分がいるのかもしれない。そんな自分でありながらも、それでも深い愛に満ちて十字架の許しに裏打ちされたこの私の名前が呼ばれる。君のところに泊まりたいんだと言われる。さあ、私にとって木から降りるとはどういうことになるのだろう。私の家にイエス様に入ってもらうとはどういうことになるのだろうか。